説教涙のわけと題しまして、増田琴牧師にしていただきます。
受難節の歩みを進めていますが、こうしてご一緒に礼拝を捧げることができ心から感謝をいたします。特に今日は恵泉女学園の聖歌隊ラパーチェの皆さんが礼拝で奉仕してくださり、ご一緒に礼拝を捧げてくださっていることを心から感謝します。私は恵泉女学園で3年生の聖書を担当しているので、去年私の授業をご一緒に受けてくださった方もありますし、そして今年ご一緒に聖書の授業を受けてくださった方もありますよね。こうして礼拝という場でまた再び出会うことができて、同じ礼拝を形作る、そういう恵みに預かることができる、そのことを本当に感謝しています。皆さんは友達が多い方ですか、少ない方ですか。前に授業でも聞いたことがあるんですけどね、手を挙げてくださいとは言いませんが、どうでしょうか。私はですね、友達が少ない方ですっていつも言うんです。ですけれども、実は何年か前に私が前の教会にいた時の新学生の人が、ある時、先生フェイスブックに友達申請出しておきましたから承認してねよろしくって言われたので、よろしくって言われたから、じゃあ承認しなきゃなと思って、フェイスブックというインターネットのサイトの、友達でみんなでこう出会っていくというところのフェイスブックの友達申請が来たの で私も承認しますってやったんですね。そうしましたら、承認したらいろんな方が見つけてくれまして、そのフェイスブックで私のところに友達を申請してくれる人がたくさん出てきて、なんかいつの間にか100人ぐらいいて、あれ私友達少ないんだけどなって、100人で、中にはよく名前と顔が一致しないような人も入っていたりして、あれそもそも友達ってなんだっけってそこでこう考えたんですよね。友達って友達承認するってなんだっけ、友達ってなんだっけと考えました。そういう時に思い出す作品があるんですね。小説です。重松清という作家の方の君の友達という作品があるんです。君の友達、映画にもなったんですね、この作品は。その作品の中に出てくるのは中学校が舞台なんですけど、11章からなっているんです。最初に出てくる女の子がその作品の、主人公のような形になるんですけど、アイアイガサっていう、その章に出てくるのはですね、交通事故に遭ってしまった女の子なんですけれど、傘、雨の日で傘を差していて、自分が差していた傘に持ってきていない女の子たちが、わあ入れて入れてって言ってこう入ってきたんですね。で自分が持ってきたのに自分は入れなくなって濡れちゃうからしょうがないなって言って、前を歩いていた女の子のところにこうさりげなく入ろうとして、ガードレールのところ自分が飛び越えていっちゃったんです。そしたらそこに車がさーってやってきて、交通事故に遭ってしまって、片方の足が不自由になってしまった。彼女はずっともう松葉杖なしでは歩けなくなってしまったんですね。それからエミちゃんっていうんですけど、エミちゃんはもう事故に遭ったのはみんなのせいだって言って、私はもう友達なんかいらない、友達なんか信じないって言って孤立してしまうんですけど、そのエミちゃんと唯一、一緒にこうやっていってくれる女の子がこう出てくる、友達になってくれた女の子は腎臓が悪い女の子と、そのことだけは気が合うし、なんとなく一緒にやってくれると思って、ちょっととろいんだけど、とろいとろいって言って言いながら一緒にいるんですね。でもそこだけがちょっと不思議な空間で、他の人はあんまり寄ってこないっていう感じの友達関係だったんですけど、実はそこに3つ目の作品のフラフラというところで、ある女の子がちょっと寄ってくる場面が出てくるんです。それはどういう場面かっていうと、堀田ちゃんっていう女の子が出てくるんですけど、その堀田ちゃんっていうのはクラスの中でみんなの人気者なんですね。なんで人気者かっていうと、笑いが取れるんです。笑いが取れるっていうのはやっぱりクラスのカーストの中では結構位置が上なので、みんなで、すごいみんなと仲良くするっていうことに長けた人、今流に言うとコミュニケーション能力が高いっていうんですよね、なんですよね。それなんですけど、でも堀田ちゃんはみんなと仲良くするっていうのは結構大変、距離を測りながら今これ言っていいのかなとか、この場でこの言葉って大丈夫っていうふうに思いながら距離を取るのは大変。 で彼女も大変なんです。で疲れてる。だからどうするかっていうと、いつも自分自身を励ますんです。毎日こう言うんです。堀田ちゃんファイト、堀田ちゃんファイト、ファイト、おお、毎日それで学校行くんです。でファイト、おおって言って自分で励まして奮い立たせて学校行って笑い取って、でみんなの人気者になって、でもある時それが暗転する。一人がちょっとこういうふうにささやくんですよ。なんか堀田ちゃんって八方美人だよね、みんなとうまくやってるって思ってるけど、あれってなんかみんなといいことばっかり言ってて本当に自分でないんじゃないのって、ある時コロッと変わっちゃったら、はぶられたんです。あ、ここで中を入れますと、はぶるっていうのは無視されたりとか、あのはぶくっていう言葉から出て、はぶられるっていう言い方をするんですね。はい、括弧中終わりです。で、はぶられて、あれって思った時にどこにも行けなくなってしまって、ふっと目に入ったのがエミちゃんと友達のゆかちゃん、松葉杖をついている女の子と病弱でなかなか学校に来れなくなっちゃってるって、そういう二人のところにちょっとこう近づいていくような瞬間があったりするんです。でもまた風向きがさーっと変わって、なんとなくみんな堀田ちゃん、いや、やっぱり堀田ちゃんと面白いよねっていう感じになって、風向きが変わって、なんとなくクラスはまた元通りに帰っていくんです。友達って何なんでしょうね。そうやって自分のところに距離がぐーっと近づいたり、ぐーっと離れていったり、本当の自分を出せなくてファイトファイトって言いながらやっていくものなんかなっていう、そういうことを私はこの作品の中で考えたりしながら、いつもこの作品を大切に読みます。私にとって友達って何なんだろう、誰なんだろう。エミちゃんはこの作品の中ですごく大事なことを言うんですよね。ある目が悪くなった心因性の視力障害っていうのになった花ちゃんって女の子が出てくるんですけど、その女の子は自分が親友だと思っていた女の子になんですが、彼氏ができるんですね。だから彼氏の都合をいつも優先するから、ドタキャンが当たり前になってしまって、あ、ドタキャンっていうのはここで中を入れますと、ドタバタでキャンセルすることです。あの約束していたのにドタキャンされてへこんじゃうんですよ。でそういうのが重なって、それでなんか自分もこう心因性、つまりこうそういうストレスで目が見づらくなっていったりするような、そういう状況が出てきて、その花ちゃんが親友だと思ってたのに裏切られちゃったような思いがするんですね。でそれでエミちゃんに言うんですよ。友達って一緒にいたい人のことじゃないの？そしたらエミちゃんは、私はね、一緒にいなくても寂しくない相手のことを友達だと思ってるよっていうふうに答えるんですね。皆さんは友達ってどんな人のことだと思いますか？私は友達少ないと思ってたって言ったら、私の友達が、それはあなたが私のことを友達だと思ってるの？で聞かれて、失礼だよってすごく言われた覚えがあります。そうかもしれないなって思いました。私は友達だと思ってるのに、あなたは友達だと思ってくれてないんだったら、それって失礼だよって言われた覚えがあります。ここに世界中の人に本当は一番大切な人なのに、一番必要な時に私はあなたの友達だ、仲間だって言えなかった人のことが出てくるんです。名前をペトロって言います。ピーター、英語読みだとね、です。彼はイエスの弟子の中で、誰よりもイエスのことを尊敬していて、理解している、一番近くで支えてきたと思っていました。そして最後の晩餐と言われる夕食の時になって、でこう食卓を囲んでいたわけですね。杉越の祭りの夕食を食べた、その日の夜でした。イエスは捕らえられて、大祭司のところに連れてこられます。裁判が始まっています。でもそれは裁判とも呼べないような、もう最初から有罪が決まっているような、そういうものでした。イエスの味方になってくれる人は一人もいないで、おそらく99人100人の人を前にして真ん中に立たされてイエスがいます。そこに一緒に入っていくことはできなかったけれども、やはり心配になってこっそりペテロはその大祭司の庭に行ったんですね。そこで春間近とはいえまだ寒いですから、夜だったので焚き火を焚きました。焚き火に当たっていました。私はこの場面を思うときにいつも思うのは、こう光と影、焚き火のバーッ と照らされているところと周りの暗闇っていうのを思うんです。で、焚き火に当たっていた時にね、そこには光と闇があって、ペトロはきっと闇に飲み込まれそうになっていると思うんですけれど、ある一人の人に何気ない一言を聞かれたんですよ。何気ない一言だったんです。だから何気なく答えたんです。どういう一言だったかっていうと、あなたもあの人の仲間でしたよね、あのイエスっていう人の仲間でしたよね。その大祭司の家で家事とかを手伝っている女性の人に聞かれたんですね。で、ペトロはその前に言っていたんです。イエスがあの最後の晩餐の夜にね、この中で裏切る人がいるというふうに言っても、まさか私のことではないでしょうと言った。そしてペトロ、あなたは鶏が二度鳴く前に私のことを三度知らないと言うだろうとイエスに言われた時にも、イエス様、私はこの人たち全員があなたのことを知らないと言って裏切って言っても、命を懸けるようなことになっても絶対あなたのことを裏切りません、サロンパス貼るみたいに命張ったんですよ、パーンって。だけどそんなね、命張りますっていう場面が来たんじゃなくて、やってきたのはどういう場面だったかっていうと、あなたもあの人の友達だったよね、仲間だったよねってさりげない日常の一言だった。もう少しね、さあペトロ、あなたもここに立ってください、そして答えてください、どうですか、あなたにとってあの人は仲間でしたか、どうでしたか、さあここの踏み絵踏んでみてください、みたいな場面だったら彼も身構えたかもしれないんです。どうしようと。でもそうじゃなかった。焚き火当たってんですよ、まあ、焼き芋は焼いてなかったと思いますけど、焚き火当たってるような中でね、そこであれ、あんたもあの人の仲間だったよねってさーっと日常の言葉で聞かれたから、いやいやいやいや違いますよ、そんな人のことなんか知りませんってほろって言っちゃった一度。そしたらその女性がもう一回ね、いやあんたもあの人の仲間だったでしょうよって言ったんですね。一度否定した手前、何言ってんだって言って否定したんです。それは女性との会話だったんです、一対一のね。で、そしたらその後に周りにいたその人たちが口々に今度は言い出した。いやお前もあの人の仲間だよ、なんて言ったって訛りがある。エルサレムの地方とこのガリラヤと呼ばれている地方では言葉のちょっと訛りが違うんですよね。ガリラヤ地方は北方ですから、北の方ですから、で訛りがある。イエスと同じ言葉の訛りがある、あいつの仲間だろって。そしたらペトロはもうダメだった、呪い始めて、お前は何言ってるんだ、そんなやつのことなんかこれっぽっちも知らないって言い始めたんですね。で、そしたらどうなったかっていうと、鶏が鳴いた。その後にペトロは出て行って激しく泣き始めました。号泣しました。ペトロが泣いた理由、人っていろんな理由で泣きますよね。悲しい時も泣くし、悔しい時も泣くし、嬉しい時も泣くし、いろんな感情がないまぜになって泣きますよね。このシーズン卒業式があります。私は幼稚園で園長をしていました。で、よく皆さんのようにその卒園式の時に歌うためにお母さんたちとコーラスの練習をしていたんですね。で、ものすごい練習していたのに、私がこうやって振るんですけれども、でその時に子どもたちの可愛い姿を見ていたら、もう胸がいっぱいになってしまって、なんかもう振りながら自分が一番こうガーって号泣してるんですよ。そしたら私が泣いてるもんだから、お母さんたちももうそれでもう涙がこらえきれなくなって泣いてしまって、あんなに練習したのは一体何だったんでしょうねっていう、そういう感じで卒園式に向いて、人は号泣しますよね、いろんな涙を流します。ペテロがなぜ泣いたかっていうのはおそらく世界中の人が知ってる、まあ、世界中っていうのは大げさかもしれないけれども、少なくとも聖書のことを多少知ってる人だったらペテロの号泣の訳を知ってるんです。後悔したからだ、あんなに仲間だって言える、裏切らないって言ってたのに、知らないって3度も言った、そうですよね、後悔したんだ。なぜこの聖書の箇所、聖書の中にあるんだろうってずっと思ってきたんです。 だってこのペテロという人を土台にして後々の教会は立っていったんですよ。今のローマ教皇フランチェスコさん、ペテロの後継者なんですよ。なんでこんなに格好悪い涙の訳が世界中に分かるようなことがここに書かれてるんだろうかって思ったんですね。この涙、私も覚えがあります。一番大切な人が一番大事な時に言葉をかけられなかった、手紙の一本も書けなかった、支えられなかった、大丈夫って言えなかった、私もあなたの仲間だよって言えなかった。だってどうでしょう皆さん、私この人の友達ですって言ってる時に自分が都合がいい人だったら言いやすいけど、もしみんなからはぶられているような自分にとって一緒にいるのが都合が悪いような人だったら友達ですって言いたいですか。いや私関係ないっていうふりしたいなって思うような時だってあるかもしれない。あ、そういう私だな。このペテロの記事っていうのはいつもそう思うんです。そういうふうにして一番肝心な時、一番肝心な時っていざっていう時じゃないんですよ。いざっていう時じゃなくって、そうじゃなくってふーっと日常に現れるような時なんですよ。でもその時がその人にとって一番大事な時なんです。クラスの中でいろんなことを言っていて、本当は誰かが私の味方になってほしいって思ってるような時に、私もあなたの仲間だよって言えない、支えられなかった、大事な言葉をかけられなかった、そういう心のシミを持ってます。誰もがこのペテロの涙の訳を知ってるんです。でもペテロはこの涙の訳をそこで終わらせなかった。さっきラパーチェの皆さんが歌ってくださった賛美歌は、前の54年版の賛美歌の517番です。リフレインのところをきれいに歌ってくださいましたが、日本語の歌詞だと帰れや帰れや帰れやと主は今述べたもってこういう歌ですよね。そうなんです、ペテロはそういう弱いイエスに最後の最後まで仲間だとは言えない自分だっていうことで泣いたけれども、そこに私のところに帰ってきなさい、私はあなたの仲間なんだから、あなたが立派だから、あなたが期待に応えてくれるから、だから仲間だっていうんじゃないんだ、私は本当にあなたが裏切っても知らないと言ってもそれでもあなたの主であることを恥とはしない、友として立ち続けたい、そういうふうに言ってくださるイエスの言葉をこのところで思い出したんですね。だからペテロの涙は後悔の涙ではなくて、後で聖書を読む人たちはみんな後悔の涙だけど感謝の涙になった、イエスが私のところに帰ってきてきなさい、あなたがどんなにボロボロだろうと、弱くて情けない惨めな姿だろうと、私はあなたの友で仲間だよと言ってくださる、そういう声として言葉としてこのところで思い出したんじゃないかな。イエスはずっと私のことを守ってくれているということの証として受け止めたんじゃないかなと思います。あるところで人間というのは悪いことをするから、罪を犯すから罪悪感を抱くのではなくて、罪悪感があるから罪を犯すんだという言葉を聞いたことがあります。私たちは何か悪いことをしたから罪悪感、あ、悪かったなと思うのではなくて、実は悪いことをするとき、罪を犯すときっていうのは自分のもう足りないところとか、むしろ自分が至らないところとか、罪悪感があるからこそ罪を犯すんだっていう言葉を聞いたことがあるんですね。ペテロという人はここで罪悪感を残さなかったんです。これだけの裏切りをしたけれども後悔で終わらせなかったんです。 そうではなくて、ではどうしたのかっていうと、彼はここで私は許されたんだ。イエス・キリストの十字架っていうのは、ここに大きな十字架がありますよね。キリスト教のシンボルです。でもキリスト教のシンボルだって言われている十字架っていうのは死刑の道具です。卓刑の道具ですね。この形をある方は腕を広げている形だって言われました。イエスはこうやって十字架にかかっている。それは痛みの裏切りのシンボルであるというだけではなくて、腕を広げて、そういうあなたを私は迎え入れるよ。そういうあなたを私は心から大切に思っているよ。そういうシンボルとしてここには置かれているというふうに話してくださった方があります。そしてその許しをいただいたら、私たちはどういうふうに生きていこうかっていうことを考えていけたらいいなと思っているんですね。ペテロはそこから新しく歩み始めました。私の先輩の牧師の話なんですけれども、若い頃に平和運動に一緒に取り組んでいたときに、まだ若い牧師としてその集まりの会合の中で、こう講演があってね、の最後にこう何か感想を聞かれたみたいなんですね。その感想を言うときに、まあ、皆さんも若いし期待してるし、何かこう言わなきゃと思って、この運動のために命張ります、さっきみたいですね、ペトロみたいにサロンパス張るみたいに命張りますって言ったんですって。そしたらみんなはね、それ期待して、そしてその運動も盛り上がるだろう言ったらしいんですね。でもその会合の後で先輩の牧師がその人のところにやってきて、ケイ君、命張らなくていいから切って貼ってって言われたんですってどういうことでしょうね。命張らなくていいから切って貼って、つまりね、大きなこと、なんか迫害が起こったらとか、いざという時には仲間と言おうとか、踏み絵 踏むか踏まないかとか、そういうことじゃなくて、平和を作り出していくっていうのは、ニュースレター作ったり、その連絡を送るために切って貼ったり、一人一人にそれ手渡したり、そういう日常的なことなんだよ。僕らの仲間だって言ってくれるのは、みんなの前で命張りますっていうことじゃなくて、そういうなんか本当にね、一滴一滴雨が溜まっていって流れになっていくような、そういう働きなんだよ。ケイ君、命張らないで切って張って、でこれ私よく思い出すんですそうだよな、命張ろうと思ったら切って張ろう、この大切な一言を誰かに送ろう、頑張ってるね、応援してるよ、その言葉を送ろう、そんな働きをする人でありたい。ペテロは自分の罪悪感で自分を責めて自分の賭けで潰れたんじゃなくて、イエス様の許しによって私も今日できること、その許しを身に受けてイエスの仲間としてやっていけることへ押し出されていこう、そんなふうに変えられていったんだと思います。今日この受難節に皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができ、心から感謝をいたします。私たちもイエス・キリストの仲間としての歩みを一歩一歩歩み出させていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、感謝の涙を流したペテロのように、私たちもあなたが大切だと言ってくださるその愛に感謝して心から祈りを捧げます。私たちは一番肝心だと思うときに一番必要な言葉を言えなかったり、一番助けが必要だと思うときにその助けをできなかったり、気づけなかったり、傷つけていたり、そうやって自分の中にいろいろな心の重荷を積み続けています。後悔の涙を流すこともあります。けれどもあなたはそのような私たちを帰ってきなさい、あなたの一生懸命生きようとしているその在り方を十字架の主と一緒に歩いていきなさいと招いてくださいます。神様、どうぞ私たち一人一人を仲間と呼んでくださるイエス様と一緒に歩ませてください。また私たちも あなたの仲間として自分にできることを一つ一つ行っていくことができますように、今友達を必要としている人、自分の言葉を、自分の思いを周りの人に伝えられなくて苦しい思いをしている人、一人一人のためにあなたがそばにいてください。そしてそのことのために私たちも何ができるかを一緒に考えていくことができますように、導きを与えてください。こんな私ですけれど、あなたが声をかけてくださって私と一緒に仲間になろうと言ってくださったのですから、その思いを大切に歩ませてください。今日この礼拝に出席された、そしてこうして礼拝の仲間を形作ってくださった皆さん一人一人の上に、神様の豊かな祝福と許しと慰めとがありますように。そしてどうぞ私たちがこれから出かけていくそれぞれの関わりの中で、あなたの愛を伝え、表し、また触れていくことができますように導いてください。今日の礼拝で私たちが祈っていた年若い兄弟姉妹たちが来てくれました。受験を頑張ってそれぞれの道のりを歩いてきました。神様、本当にありがとうございます。試練の時にあなたが一緒にいてくださって、私たちはまた彼らが、彼女たちがそれぞれの道を与えられて歩んでいくことを心から願い、また望んでいます。この群れの中で一緒に歩んでいくことができますように。そしてどうぞ一人一人をあなたが豊かに導いてください。この感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。